今日はそのイースターの出来事の後のそういう聖書の箇所でございます。今日シバオ姉妹が読んでいただきましたところを見ますと、その日二人の弟子がエルサレムから11キロほど離れたエマオという村に向かって歩いていました。その日はイエスが復活された日でした。この町までの距離はエルサレムから口語訳聖書では7マイルとなっていますけれども、言語では60スタディオン、11.1 キロでございます。そしてこのエマゴの村が実際どこにあったかは、3箇所ほど考古学的に記されていますけれども、書物を見ますと書いてますけど、実際はよくわからないところもあるのでございます。この場所のことは関谷貞夫先生の聖書の曙の考古学的アプローチという本を見ますと詳しく書かれています。そして二人の弟子は11弟子の中にその名はございません。9節にその他みんなの人とあるから、その中に含まれているかもしれません。ここで、私たちが考えなければならないことは、尊敬している先生イエス・キリストが十字架の上で非常に非業の死を遂げられたということ、そして愛する方が亡くなったということでございます。そういう時は私たちは本当につらいと思うんですね。自分の身に引き当てても肉親のもの、親族のもの、あるいは親しい人が亡くなったということを考えますと、呆然自失、どうしていいかわからないことが多いのではないでしょうか。そして彼らはイエスの死に失望を落胆して、旅に出たのであります。じっとして折れなくなったのでしょう。気持ちが落ち込んでとぼとぼと二人が歩いていたのですけれども、その二人にイエス・キリストの方から、キリスト様から近づいてきてくださって、そしてその話しかけられました。これは大事なことでございまして、私たちが落ち込んでいるときに、つらいときに、キリストの方から、神様の方から近づいてきてくださって励ましてくださるという信仰的な事実のことをここで示しています。そしてこの時にイエスは旧約聖書を引き合いに出して、メシアが苦難を受けること、その後栄光に入るべきことを詳しくお話しされました。それを聞いている時に二人の心は内に熱く燃えたのであります。これが有名なエマオの復活の記事であります。 これはルカ福音書だけに記されている記事でございます。この有名な出来事をレンブランドという人がいますけれども、これはオランダの有名なプロテスタントの信仰を持った画家ですね。エマオの食卓という題で一幅の絵を描いていますけれども、その手法にそれが載ってますけど、これは実際はカラーで皆さんがインターネットでご覧になるともう少し きれいに見ることができます。これをその検索なさるときにはサーパーアットエマウスというのか、あるいはレンブランドという名前で検索されますと、新約聖書のでを題材にしたレンブラントの絵、旧約聖書の絵、たくさん出てまいります。新聖賛美歌478番の今日先ほど礼拝で、いやこれは礼拝説教の後で歌いたいと思ってますけれども、この478番の賛美歌はこの時のことを主題にした賛美歌だそうでございます。イエスの復活体はこの箇所では具体性と個性を持ち、それがイエスであると感覚的に識別できたというふうになっています。しかし復活のイエスは二人の弟子だけに見えたのです。ごちそうを持ってきたその宿屋の若者はイエスを普通の旅人として理解していたようです。そのようにレンブランドもこの絵を描いています。イエスの復活体は幽霊のように具体性のないものではなく、体としての作用を持っていますが、肉体と同じ血気の体ではなく、一種独特な霊の体であったと思われるのです。二人の弟子は一時的に復活体を経験したのだと思われます。この復活ということ、よみがえるということ、体のよみがえるということは、キリスト教の大切な根本の根本でございますけれども、現在、生身の肉体を持つ私たちには、十分理解できない聖書の記事であることは間違いありません。しかし、理解できないからといって、それを無視したり否定することはできません。尊い聖書の記事でありますから、それを真剣に考えなければならないのでございます。世界にいろいろの民族、人々がいます。しかし国は違えど、全く宗教心のない人間というものはありません。イエス様を聞いたこともない人にも来世というそのような考えはあるのでございます。吉村明という人、小説家ですけれども、その平家物語という現代訳平家物語という本を書いてらっしゃいます。講談社文庫で550ページ余りですけれども、私は最近その本を読むことがございました。そしてその中に終わりの方ですけれども、502ページ、 これは講談社文庫というところで皆さんが取り寄せることができます。平家物語ですね。吉村明、明は昭和の章ですね。その中に終わりの方に502ページに平重衡という人の話が出てきます。平重衡は平安時代末期の平家の武将でございました。平清盛の五男ですね。その最後のところですけれども、その平重衡が自分の奥さんと最後の出会いをして、そして、これからその首を切られて死んで、最後は死んでしまうんですけど、その最後の場面ですね、ちょっとそこのところを読ませていただきますと、こういうふうになっています。護送しているその武士に対して平信平が申します。最後のお願いがあります。私には子がなく思い残すことはないのですが、長年連れ添った妻が日野にいると聞いております。これ日野は京都かどっかのにあったんでしょうか。一目会って私の冥福を祈ってくれるように言い残しておきたいのですと。武士も人の情けは知っているので涙を流し、何の差し支えがありましょうと言いました。そしてそれが許されたもんですから、重衡の喜びは一方ならず、日野へ行くと家の前に立った。そのわびしい家がありまして、そこに奥さんが住んでたんですね。大納言の幸殿はここにおられるのか。これは奥さんの名前ですね。私はこれから奈良へ行くがお目にかかりたい。北の方は、これはご婦人ですけれども、それを聞くとすぐに走り出てきて重衡を見つめた。粗末な衣服を着た色の黒い痩せた男が立っている。北の方はすだれの端に近づき、夢ではないか、さあお入りくださいという声を聞いた重衡はただ涙にむせぶばかりであった。北の方は目がかすみ、意識も薄れて、しばらくの間口も聞けない。重衡はすだれの中に顔を入れて泣きながら言った。昨年の春、一の谷で捕らえられて、都を引き回され、散々恥をかかされた上に、これから奈良へ連れて行かれ、切られます。一目あなたに会いたいと思ってきた。こうして会ったからには思い残すことはない。出家して髪を片身に差し上げたいが出家もできない。今は囚われの身ですから出家もできません。彼は額にかかる髪を少し引き分けて、口に届くところを噛み切り、これを片身にしてくださいと言って渡した。北の方は激しく悲しみ、壇の裏で答申すべきでしたが、もう一度あなたに会えるかと思ってつらい思いをし、流れてまいりました。それが今日最後になろうとは。そういうふうに、あとはその言葉は続かずと、昔や今のことを語り合うにつけてもただ涙が流れるばかりであったと。あまりにみすぼらしいお姿です。これに着替えてください と北の方が着物を差し出した。重衡はそれに変え、今まで着ていたものを形見として渡した。そしてこう言いました。縁があったら、あの世で必ずもう一度会おう。日も傾いた。奈良への道は遠い。武士を待たせてあるので。と言って二人は別れました。この言葉ですね。縁があったらあの世で必ず会おう。と、まあ、自分の妻に言いました。この平家物語っていうのは、ずいぶん昔の物語ですよね。そうして聖書のこともイエス・キリストのことも知らない人が書いた書物ですけど、そういうふうに書かれています。まあ、これはそのこういう来世とかそういうことは人の心の中に持っている宗教的な観念であるということができると思います。宗教的な思い、まあ、それもこの聖書でいう復活ということの一つの冒頭の一つになるのではないかと思いますね。そういう考えは皆持っていたということの一つの証左であります。私は、数年前にその内村鑑三のキリスト信徒の慰めという本を現代訳にしたことがございます。それは皆様にも、差し上げましたので、ご覧になった方もいらっしゃると思いますけども、そのキリスト信徒の慰め、これは私は何回読んでももう慰められる本ですけども、その中に第一章に愛する者の死せし時、うせし時というところがございまして、その最後の方にこういう言葉がございますね。この地球がいまだ他の惑星とともに星雲として存世し時、または行結を少しどう進めて一つの妖怪旧たりし時、これぞ百万年の後、シャロンの勝利を生じ、レバノンの時和にを藩もせしむる神の楽園とならんとは誰が計り知るをえしやという、そういう文章がございます。最初の植物学者は毛虫の返事で眉となりし時は成虫の死せしと思いならん、他日非欲を翻し逍遥する姿は勝って地上に匍匐せし、醜かりし者なりしとは信ずることの堅かりしならん、しからば望みと徳とを有し神と人とに仕えんと己を忘れし、何時の愛する者が今は死体となりしとて何ぞ失望すべけんや。これは本当に私がいつも心打たれるその言葉ですけれども、あの醜い毛虫がきれいな蝶になると、そういうまあ自然のことを書きながら、じゃあその君が愛していたその人、神と人とに仕えんと己を忘れて そういう尊い汝の愛する者は今は死体となりしとて何ぞ失望すべけんやと、そういう言葉ですね。これは第一コリントの15章の42節から44節で今日の講読文で読みましたように、あのパウロの言葉を思い出させるものです。死人の復活もまた同様である。朽ちるもので巻かれ、朽ちないものによみがえり、癒やしいもので巻かれ、栄光あるものによみがえり、弱いもので巻かれ、強いものによみがえり、肉の体で巻かれ、霊の体によみがえるのである、とそういうふうに書かれてますね。全く私は今年は82に、まあ、神様の恵みがあれば、誕生が来れば82になるのですけれども、まあ、結構その眼鏡なしで今本を読むことができますので、1週間で2冊ぐらいは大体読んでるんじゃないかなと思います。まあ、これはあの認知症の予防にもなるそうでございまして、教会に見えられる方々は聖書を読んだり賛美歌を歌ったりされますので、認知症になる危険性は本当に少ないと思いますけれども、その最近読んだ本を一冊、先ほどあの平家物語をちょっと紹介しましたけれども、もう一冊は生物はなぜ死ぬのか、小林武彦という人が書いた書物です。これもやはり講談社文庫にございます。生物はなぜ死ぬのか、小林武彦。この小林は小さな林で、武彦は武士の武と彦さんの彦ですね、小林武彦。これも面白い本でした。その詳しくは紹介できませんけれども、その中にビッグバンのその話がありましたので、ちょっとそこのところだけ紹介させていただきます。18ページですけれども、この地球というものは宇宙の中で超レアな星である。こういう星は他にあるのかというと、それは限りなくノーである。と、宇宙には10の22乗光以上の恒星がある。10の22乗光以上というのは1000億の1000億倍だそうです。恒星というのは太陽のように燃えている、高温で燃えているので生物はおそらく住んでいないんですけれども、その生物がいるのはその周りを回っている惑星なんですね。いるとしたら惑星ということは考えられるんですが、その恒星がですね、すごいびっくりしました。1000億の1000億倍の恒星があるというんですね。そしてそのビッグバンの最初はですね、あの小さなこの手の、まあ、一握りぐらいのものから宇宙がその始まったそうです。そんなふうなことも書いています。まあ、そして人はなぜ死ぬかというようなことがいろいろと書いてるんですけれども、まあ、そういう本も私はあの今日頃あまりそういう方面には詳しくありませんので、できるだけ読むようにはしてます。まあ、少し最初に戻りますけど、肉体を持つ生身の人間には復活や来世のことは分かりません。 信仰を与えられて初めてわかるのです。そして聖書に書かれてあることがおぼろげに理解することができるのです。大切なことは、神の言葉は間違いなく不朽であるということ、そして聖書に書かれていることは間違いがないということでございます。復活は聖書に書かれていることですから、私は間違いがないと思います。今日柴尾姉妹のお祈りにもございましたし、また八田兄弟がウクライナのことを書いてらっしゃいますけれども、そういうウクライナとそのロシアの戦争のニュースを見てですね、非常にまあ悔しいことだなと思っていらっしゃる方はたくさんいると思います。私は聖書のことを考えていました。聖書を見ると、小国必ずしも大国に負けないということがあります。旧約聖書と新約聖書の中間に続編というのがあるんですね。これは続編が入っている聖書ですけれども、その続編の中にマカベヤ書という書物がございます。これは紀元前168年に小さな国だったユダヤが、当時の大国であったシリアに対してゲリラ戦争を起こして、それも向こうから仕掛けられたのだから、もうやむを得ず立ち上がってですね、最後は勝利したという、そういうことの記録です。マカベヤ書です。どうぞ皆さん覚えてください。紀元前168年にゲリラ戦争が勃発しまして、紀元前164年にエルサレムを奪還して宮清めの祭りということをいたしました。そしてその時に立ち上がったのは祭司の子、その子供が7人いたんですけれども、その7人の兄弟が手に手を取り合ってですね、一人が死ねば次が後を継ぐというふうにして戦うんですね。そういうことが聖書の続編に書かれています。現在のそのR国のP さんのような人物はいつの時代にもいたと思います。そして聖書の言葉を見ますと、そういう人はどういうふうに表現されているかというと、例えば出エジプト記の23章の6節と7節を見ますと、あなたは偽りごとに遠ざからなければならない、罪のないものと正しいものとを殺してはならない、私は悪人を義とすることはできないからであると書かれています。箴言とか詩篇などを見ますと、そういう残酷な無慈悲な行いをする人にのこうことが記されています。ある国の P さんのように残酷な人の国民はこれからどうなるのでしょうか。またその家族や 子孫はどうなるのでしょうかと余計なことを私は心配することはあります。しかし天の神様は生きていらして必ず正しい人を守ってくださる方ですから、それが一番の力でございます。情けの心を持っている人、そういう人とか情けの心を持っている人に納められている国民は幸せですね。神様の祝福あって長続きすると思います。まあ、聖書から教えられることはたくさんありますけど、そういうことも、教えられます。それから今日は教会の総会になっていますね。この礼拝が終わったら総会がありますけれども、私はこの教会というのは、あのローマ書の言葉のように、喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさいという言葉がありますね。こういうことを実行する、身をもって行うところではないかと思います。教会の約束を見ますと、主にある兄弟姉妹の愛をもって愛し合い、互いの喜びと悲しみを共に分け合いますと書かれてあります。まあ、これは首脳晩餐式の後でご一緒に唱和してますけれども、聖書には愛には偽りがあってはなりませんと書かれていますから、教会はそういうところではないかと思います。そうして偽りとか駆け引きとかそういうことが一切のない、本当にお互いが信頼する、そういう一つの共同体ですね。神様を中心とするそういう共同体が教会でございます。一言祈らせていただきます。天の神様、今日はこのイエス・キリスト様の復活のことを聖書を通して少しなりとも学ぶことができました。なかなか生身の人間である私たちには理解できないことがございますけれども、神の言葉は真実であります。いつでも真実でございますから、必ず最後の再臨の時に主がそのことを